特集、市民の皆さんが主役です。鶴ヶ島の防災。市と地域住民や関係機関が連携し、災害時に適切に対応するため総合防災訓練を行います。災害が発生した時、被害から自分の命を守るのは即座の判断と行動、そして助け合いです。訓練を通じて災害時の行動を確認しましょう。問い合わせ先、安心安全推進課防災担当。第33回鶴ヶ島市総合防災訓練。日時、9月29日日曜8時30分から11時30分。小雨欠航、荒天、荒れた天気、災害時などは中止する場合あり。場所、長久保小学校。訓練内容、避難所開設運営訓練、初期消火訓練、円柱通過訓練、応急救護所訓練、炊き出し訓練、救出救助訓練、建物火災消火訓練など。避難所開設運営訓練。避難所は大きな災害が発生し、住宅の倒壊や直接住民に危険が及ぶことが予想される場合に、一時的な生活の場所として開設されます。現在、市内の小中学校など22箇所を指定しています。今年の総合防災訓練では、スネオリ地域と下神殿地域の住民の皆さんが協力して避難所開設運営訓練を実施します。いざという時のために、実際の避難行動を確認しましょう。ここに男の子と女の子が消火器から放水している写真があります。シェイクアウト訓練は被災しないための第一歩。地震による被害の多くは、揺れによる家具などの転倒や棚などの落下物によるものです。自分の身を守るために安全行動をとる訓練、シェイクアウト訓練を防災訓練に合わせて実践してみましょう。実施方法。当日8時30分ごろ、防災行政無線で地震が発生したことを想定した放送を流します。防災ラジオからも流れます。放送を聞いたら、家庭や外出先などそれぞれの場所で約1分間、1、姿勢を低くし、2、頭や体を守り、3、揺れが収まるまでじっとするという3つの安全行動を行います。いざという時のため、家庭などでも実践してみてください。ここに安全行動の1、2、3と題した図が掲載されています。1、ドロップ、姿勢を低く、テーブルの前で身をかがめている図です。2、カバー、体、頭を守って、体をかがめて両手をつき、テーブルの下に潜ろうとしている図です。3、ホールドオン、揺れが収まるまでじっとして、テーブルの下で身をかがめて両手で頭を押さえています。図終わり。2ページから3ページにわたって、見開きで総合防災訓練のカラー写真が掲載されています。写真1、避難所開設運営訓練。役割や所属が書かれたビブスをつけたスタッフが、避難者受付と書かれた机で書類を記入している写真です。並んで順番を待っている人たちの姿も見えます。写真2、怪我をした人への応急救護訓練。担架に乗った人を医師と書かれた赤いビブスをつけた人が 診察しています。周りを数人の人が取り囲んで見守っています。写真3、建物火災消火訓練。市役所の高い建物に向かって消防士が放水している写真です。写真4、円柱通過訓練。帽子をかぶり、顔をハンカチなどで覆って、煙が充満したテントから出てくる数人の人が写っています。写真5、シェイクアウト訓練。壊れて散乱した材木のそばで、ヘルメットをかぶった頭を両手で覆い、しゃがんでいる人たちの写真です。写真6、水消火器を使った初期消火訓練。二人の女性がしゃがんで、消火器から赤い三角コーンに向けて放水しています。そばで消防士の男性が見守っています。写真終わり。ご注意ください。防災訓練当日、8時30分ごろ、防災行政無線、防災ラジオで、訓練用の地震発生放送や避難指示の放送などを流します。また、訓練用の緊急速報メール、エリアメールをスマートフォンや携帯電話へ配信します。実際の災害と間違えないようにしてください。インタビュー、古川典蔵さん、東鶴自治会会長。企業に勤務していた頃から、施設管理や防災を担当し、阪神・淡路大震災や東日本大震災での被災地支援の経験もある古川さん。10年ほど前から、東鶴自治会自主防災会会長を務め、今回の防災訓練では、自治会長として、市民代表として、避難所開設、運営訓練の実施に向けて尽力いただいています。自助、共助、公助という言葉は当たり前のように使われています。しかし、これを理解していない人も少なくありません。災害時は役所が助けてくれるものという認識の人も多いです。災害時には避難所に指定されている施設も被災しているはずです。自ら行動できる力を備えておかなければなりません。今回の防災訓練では、各自治会が合同で避難所開設・運営訓練を行います。自治会ごとに訓練は行っていますが、合同での取り組みの機会はこれまでありませんでした。学校からの協力要請などにも応えられるように、避難所に指定されている学校や保護者とも共同していきたいです。また、地元消防団とは災害時に協力体制が取れるように、日頃からのつながりが大切だと思います。今回の防災訓練を機会に、いろいろと話し合えるような関係づくりができれば嬉しいです。訓練は継続することに意味があります。まずは、多くの人に参加してもらうことが大切です。なお、ここに、笑顔で話す古川典蔵さんの写真が掲載されています。防災行政無線、音達試験を行います。市では現在、防災行政無線デジタル化整備工事を実施しています。今回、25局の5局、スピーカー付き鉄塔の音達試験を行います。試験中は防災行政無線のスピーカーから音が流れますのでご理解とご協力をお願いします。試験実施期間9月24日火曜から27日金曜。ここに5局の名称と所在地を示した表があります。順にお伝えします。1. 5局名称下神殿会館所在地、下神殿 424-2 2. 興福寺入り口、高倉 182-1 3. 高倉比叡神社、高倉39。4、北口児童公園、スネオリ町 3-12-1。5、八幡児童公園、スネオリ町 1-23。6、下向井児童公園、スネオリ町 6-11-6。7、神立ヶ池児童公園、スネオリ町 5-22-1。8、西少年サッカー場、高倉 612-1。9、鶴ヶ島清風高等学校、高倉 946-1。10、鶴ヶ島中学校、スネオリ 1868-5。11、高倉第二自治会館、高倉 1146-8。12、老人福祉センター、三木 935-1。13、三木自治会館、三木 510-4。14、鶴ヶ島農村センター、太田ヶ谷 740-1。15、旧学校給食センター、藤金 574-1。16、鶴ヶ島藤野台団地、藤金 135-1。17、清和公園、スネオリ 1398-309。18、共栄第二会館、藤金 871-3。19、鶴ヶ島南近隣公園、松ヶ丘 5-28。20、割原児童公園、松ヶ丘 2-12。21、どんぐり公園、鶴ヶ丘 376。22、上広谷第一自治会館、上広谷 96-16。23、富士見西児童公園、富士見 2-8。24、富士見東児童公園、富士見 5-12。25、向井児童公園、南町 1-19。表終わり。日頃から災害に備えた準備を心がけましょう。災害はいつ起こるかわかりません。もしもの時に家族が慌てず行動できるよう、日頃から話し合い、情報を共有しておきましょう。ポイント1、家の中を点検しよう。被害を軽減するために、日頃から対策を講ずることが必要です。転倒した家具が体の上に倒れてきたり、通路を塞いだりすると避難が遅れる原因になります。通路には家具を置かないようにし、大きな家具などは L 字金具や突っ張り棒などで固定するようにしましょう。ポイント2、ローリング備蓄を始めよう。発災後、3日間以上は自活できるように食料を備蓄しましょう。日頃からできる方法として、ローリング備蓄と呼ばれるものがあります。日持ちする食料や飲料などを多めに備蓄しておき、普段から備蓄したものを食べつつ、なくなったら新しいものを買い足していくというものです。また、日頃から非常持ち出し品を整理し、食料のほか、ティッシュやタオル、歯ブラシなどの衛生品の備蓄をしましょう。各家庭で用意すべきものは違います。我が家に必要なものを考えましょう。ポイント3、避難場所や非常時の連絡方法などを確認しておこう。災害時は通信網の遮断により連絡することが困難になります。災害発生時に備え、家族間であらかじめ避難場所を決めておくことや、災害用伝言サービス、 災害用伝言ダイヤル171、災害用伝言版ウェブ171を活用するなど、備えることが重要です。また、各種災害用伝言サービスは、毎月1日と15日などに利用体験ができます。災害用伝言ダイヤル171の使い方。1、171をダイヤルする。携帯電話や公衆電話でも OK。2、録音は1を、再生は2をダイヤルする。3、録音は自分の番号、再生は相手の番号をダイヤルする。4、音声ガイダンスに従って伝言を録音または再生する。災害用伝言版 Web171 の使い方。1、インターネットから災害用伝言版 WebWEB171 へアクセスする。2、伝言を登録するときも確認するときも電話番号を入力する。3、登録は伝言を入力し、登録を押す。確認は登録済みの伝言を閲覧する。4、伝言に返信するときは、必要事項を記載し、伝言の登録をクリックする。気象災害のときは、台風やゲリラ豪雨などの気象災害は、ある程度予測することが可能です。必要なときは、テレビやラジオ、インターネットなどで最新の情報を収集するようにしましょう。台風のとき、鉢植えや物干し竿などは、強風で飛ばされないようなところに移動しましょう。道路冠水や浸水の被害を防ぐため、雨水ますの周りに落ち葉などが溜まっていたら、清掃にご協力をお願いします。ゲリラ豪雨の時、家具や貴重品などを2階などの高い場所に移動させましょう。河川や下水路などには絶対に近づかないようにしましょう。